はい、どうも皆様こんにちは。カズヤマダがお送りします。まだまだこれからという番組です。毎回ゲストの方をお呼びしまして、健康的な話題なども少し交えながらお届けしていきます。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。ということで、前回に引き続きましてですね、人生で二度壊れた不登校笑うとこじゃないから、ここ不登校から、現在フィットネス業界でご活躍されてる石川さと子さんに今回もおいでいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい
はい、壊れたで笑っちゃいましたけどね、はいはい、結構ね、内容実は濃いので、まあ、番組ね14分の本編ではちょっと話しきれないことがたくさんあるんですけども、はい、前回ねちょっとその重いテーマでね少し語っていただきましたけど、はいはい、ね、本当に、そういう病棟に、ね、入院されたというご体験が非常にこのね、はい、今のね佐藤子さんにすごく大事なところではないかなと思いました、はいうんはい、どうですかね、この前お話してみて。
いや、改めてこうやって今回、お話をさせていただく機会を与えていただいたことで、はい、やっぱり思い出すことと、はい、あとあ、やっぱりそうだよなとか、うんうん、自分自身を今一度こう振り返るきっかけになって、うんうん、結局その自分のことを受け入れることで前に進むっていうのが一つ私の中での今までのポイントだったので、なんかすごく話しながら思い出したことも、はい、最初にね打ち合わせしてこういうことも話しましょうねっていうことが大体結構吹っ飛んだってよ、
う
ん、
そうですね、今回は非常にこうねライブ感覚でやってるんですけど、うん、でもやっぱりこう喋るってすごく大事ですよね。
大事です、
うん、ね、うん、人に何かこのね心の中を打ち明けるもそうですけど、うん、それってすごく大きな作業だと思いますけど、
はい、
うん、やっぱりね少しでもそういうお役に立てれば、はい、幸いでございます、
はい、
で今日は2回目の、ね、壊れた話ということで、はい、ぜひご期待いただきたいと思います、
はい、
その意気込みをちょっと残り1分ございますのでよろしくお願いします、
は
い、
そうですね、実は前回の話っていうのは父と死別をしたことで病気になったので、
はい、
まあ、もちろん非常に辛くて苦しい時期だったんですけども、今回の話っていうのは、まあ、そこから、今の仕事につながったりとか、あと今ね精神的にも気持ち的にも、うんうん、まあ、体的にも元気がない方に対して、
はい、
非常に通じる部分とか、うんうん、ぜひねお役に立てることがあるんじゃないかなと思って赤裸々に話しますので、
赤裸々に、
はい、笑ってきてくださいしんみりしないでください、笑ってください、はい、そうそう、あ、大丈夫、頑張ろう、大丈夫って思っていただきたくて話してるので、
そうですね、はい、
はい、
もうね人生はねもう諦めちゃいけないのよねっていうことですね。
そうなん
です、はい、では CM の方に行きます。よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そして メジャーへ、ここから始まる www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、ということで、もうね CM の間もね盛り上がってるんですよ実は、はい、ということで、はい、2回目のご登場です。石川さと子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
今日はね2回目の壊れた話ということで、はい、まあ、前回ねまあ、短く喋っていただきまして、まあ、病院の方にね入院されて、はい、まあ、ということは中学校の間はもう不登校だったということですよね。
はい、
でも高校はどうなりましたっていうところからいきたいなと思うんですけど、
はいはい、そうなんです、まあ、学校に1年半ぐらい中学校、まあ、不登校で行けなかったので、はい、まあ、何かね職業をこう、まあ、手に職をつけるような学校も、はい、視野に入れてたんですけど、はい、まあ、進路相談の先生が、まあね、うん、学校生活は大事だからと、
はい、
ね、ということで、なかなかね私のプライベートで言うことがないんですけど、
はい、
はい、 鴨川第一高等学校。
鴨川第一高等学校、
はい、鴨市に。
鴨市、はい、埼玉県の私から全然ピンとこないんですけど、
はい、ですね、名前が多分今も変わってると思うんですけど、はい、千葉県の鴨川の、
鴨川って言ったら結構もう先端の方ですよね。
そうですね、はい、海の目の前にあって、トンビが飛んでいて、
わおですね、
結構生徒も近所の人も、まあ、サーフィンをやっているような。
わお、そうですよね、あの辺はね、はい、
開放的な高校なんですが。
開放的、
はい、まあね、ちょっといろいろ事情がある子が、受け入れてくれる高校に行きまし、
はい、たということですね。
た、
はい、まあおそらく僕は埼玉県人だったのでわからないですけど、はい、千葉県の方が聞けばおーと、いろんなこのおーとか、とかね、いろんな声が聞かれる、学校だということですね。
そうですね、まあ、要は一回学校を、他の学校を、まあ、いろいろな、ね、事情があって辞めた子、
はい、
私のように不登校の子、はい、いろんな事情の子が来ているので、
はい、
なんていうかな、ちょっと否定的な言葉に捉えてほしくないんですけど、
はい、
学校に行きたくて行く、勉強したくて行くっていうとこよりも、
はい、
とりあえずまず高校の卒業資格が取れればいいかなっていう雰囲気の学校なんです、
はい、
これでお察しください、
はい、なかなかね、ここはね、今までの人生の中で言ってきてないところですよね。
言いたくなかったし、はい、記憶に中に抹消していたぐらい埋もれていました。
そこをね、結構ね、そういうところもね、吐露するっていうのね、出すっていうのは結構大事なんですよ。でもそこの学校に行ったことでまた人生が変わっていくわけですよね。
そうです、はい、勉強ではなくて、はい、人生を勉強させていただいたのは間違いなく鴨市なので、はい、
うんうん、
この学校に行ったことで、はい、いろいろ、はい、
いろんなことがあったと思います、はい、まあ今日はそこは掘り下げる予定ではないんですけど、
はい、
相当いろんなね、ご経験をね。
そうですね、でも今思い出しました。
はい、どうぞ。
鴨市の常識は世間の非常識、はい、世間の常識は鴨市の、非常識だから、
はい、
そう思い出しました。担任の先生に、
はい、
この3年間で、
はい、
難しいですね、表現が、
はい、
この3年間で人生が決まるわけじゃなくあなたの人生はここを卒業した後も続いていくんだから、はい、
うん、
とにかく環境に負けないで頑張りなさいって、うん、
はい、
言われました。
そうですよね、
感謝してます。
いい言葉ですね。まあ、本当こう年齢がね、来たからこそ分かるんですけど、
はい、
その頃の悩みって結構大きいんですけど。
そうですね、まあ、やっぱり父のことがあって、
はい、
実は私、ね、医者になりたかったんですよ。
そうなんですね。
父の病気を治したくて医者になりたかったんです、
うん、
その中学校の病気になるまでは、
はい、
でもちろんその、ね、医学部がいくらかかるとかいろんなことをその知って、
すごい
大きな挫折、
はい、
まあ、医者にはなれないんじゃないかっていう気持ちもあったので、
うんうん、
なんか人生に一番こう諦めてしまってるのはこの鴨市時代、うん、
はい、
で、まあ、やっぱ学校もちょっと難しい学校だったので、
はい、
もう気持ち的にも荒んでましたね。
ね、
色はすべてグレー。
グレー。
グレーよりも濃いグレー。
濃いグレー。かなり濃いグレーですね。
はい、それがね、鴨市の海とトンビが癒してくれるわけですよ。
でもそういう自然環境って大事ですよね。
大事です。
ね、はい、これがこう冷たいコンクリート系だったらね。
うん、でもね、うん、学校はコンクリートで冷たかったです。
なるほど、それはそうなんですよ。それはそうですね、
うん。
でも自然環境は大事ですよね。
すごく大事ですね。
うん、はい、でそういう中で浮上していくきっかけっていうのは何だったんですかね。はい、
で、まあはい、すごくちょっと気持ち的にも落ち込んで、うん、自分の人生も本当にどうしていいか分かんないぐらい荒んでたんですけど、
はい、
実は高校2年生の時にですね、私が中学校時代の、うん、修学旅行のツアーコンダクターの方から、
はいはいはい、
まあ、実はちょっとお手紙のやり取りを、まあね、私の病気のことも知っていたので、まあ、気にかけてくれていて、
はい、
まあ、ちょっとこう文通みたいなのをしてたんですけど、
はい、
実はその方が、うん、まあ、高2の私の夏ですね、
はい、
封書でお手紙を送ってきてくれて、きっと今後、まあ、手紙なかなか送れないから送りますと、
うん、
自分は今のその日本の会社を辞めて、
うん、
海外で、
はい、
ホテルマンになりますと、
はい、
でやっぱ書いてあったのが、僕は夢を諦めきれない、
うんうん、
雷に打たれたような衝撃が走りまして、そもそもその、ね、中学校も高校もそうですけど、
うん、はい、
夢って言葉を聞いたことがない。
そうですね、
夢なんか考えたこともない、
う そういうなんとなくこう人生ですよね。
あの、いや、考える余裕なんてない、うん、
ないですよね、
うん、そのね、まあ、前回の放送の時1日30錠、ね、精神安定剤飲んでて、うん、で精神科の病院に行って、やっぱりその、うん、ね、同級生でやっぱ友達もいない、理解してくれる人いない中で、
たとえ夢という言葉、うん、ワードがねあったとしても、それはちょっと全然遠いというか、うん、違う世界の話みたいな感じじゃないですか。
考えたこともないし、多分夢っていう言葉が耳に入った記憶がないですね、うん、
でそこでそのお手紙の中で夢を諦めることができないっていう言葉に、
はい、今
でも、
はい、大事に取ってます。
ガーンっていう感じですか。よく雷に打たれたようなとかあるじゃないですか。あ、
だから本当雷打たれたらこういうことなのか想像すると、うんうん、でものすごいびっくりして、夢って、うん、あ、夢を追いかけてそういう選択ができるとか、もちろん海外挑戦するとか、うん、はいはい、でそこでまあ海外とか英語っていうキーワードが私の中に出てきて、うん、
なるほど、はい、
あ、諦めちゃいけない、
はい、
諦められないよっていう感じです。もうそっからですよね、人間変わったように勉強しました、いやこれ実は高校の先生に呼び出しされて、
はい、
あの人格が変わったように勉強し始めて、授業態度も変わり、先生の反抗的な態度もなくなり、それびっくりしますよね大人、で呼ばれてどうしたんだ、何があったんだ、
何あったお前
勉強して悪いんだ
お前どうしたって、勉強し始めてお前どうしたっていうね、
そうそう、心配してました、どうしたんだろうみたいな、何があったんだみたいな、
なんかどうしたお前大丈夫かって
でも本当になんかそういうことがあって、
はい、
あ、夢を追いかけたいって思いましたね、はい、で、まあ、実はその、うん、まあ、母にも、まあ、実は担任の先生にも、
はい、
あの学校にもう一回進学したい、
はい、
ね、やっぱりあの家庭の状況とかも、まあね、あの、まあ、本当父がね、いろいろこうお金も残してくれたことで、
はい、
あの安心して生活できてましたけど、
はい、
うん、あの頭を下げてやっぱり学校に行きさせていただきたい、うんうん、で短大に進学して、
そこから短大に行ったんですね、
はい、
でその時はあの目標といいますか夢は何だったんですか。
本当に、ね、人の夢をもうそのままもらっちゃったんですけど、
はい、
まあ、実はツアコンになる、もしくはホテルマンになる、
ホテルマン、
あ、はい
はい、ホテルマンってね、なかなかねすごいですよね、
うん、やっぱりかっこいいし、その海外の、ね、うん、ホテルにチャレンジするって、まあ、ホテルっていうその、はい、まあ、仕事もねやっぱりまあ人気商売だったっていうこともあって、
はい
はい、あの非常に厳しい、あ、就職氷河期なんです私。
あ、それぐらいの時代になるの。
うん、はいはい、本当に私短大でしたけど、
はい、
4大の方たちは聞いたら、はい、その女の子は就職の面接会場に行ったら、
はい、
返されるっていうこと実際ありましたね。
バブル後だよね。
そうです、そうです、
そうですよね、
はい、うん、ちょうどその就職氷河期で、
はい、
なので私もホテル1本に絞って、
はい、
ホテルしか受けない。
あ、なるほど、
はい、
それで短大からあのホテル業界に入るわけですね。
はい、幕張プリンスホテルに入社しまして。
プリンスですよ、
まあ、夢叶ったわけですよ、
はい、でそこでそこで壊れるわけだね
壊れましたね。で
夢叶ったのに壊れちゃうっていうね。
壊れましたね、
はいはい、
パキッと、
やっぱガキッと
どっしゃんガラガラぐらい壊れましたね、
その辺ちょっと語っていただきたいですね、
はい、あの非常にあの、ね、あのホテルは素晴らしい仕事なんですが、
はい、
まあ、あの20年前ですね、
はい、
まだまだまあ体育会系というか、
はい、
本当にこう、ね、人が一生懸命24時間働けるかみたいな、そういう時代を引きずっていたので、ざっくりですけど、1日 12,3 時間労働、
すごいですよね、はい、これ結構きついですよ。
で、うんちが1週間出なくなり、顔がニキビで全部腫れて、巻き爪で
左の手足
ですね、
足ね、
で
足、
左の足の親指の爪から、血と海が、吹き出してて、
巻き爪痛いですよね。
もう本当に、うん、あの夢だったホテルマンになったのに
13時間労働って、その肉体のね、
はい、
過酷な労働による肉体の変化、
はい
はい、
あのやっぱり高校生、まあ、中学校高校と辛い時代をなんとかその引っ張ってくれたの
はい、
ホテルマンへの夢なので、
はい、
その夢がその崩れた時、
はい、
壊れた時っていうのは、うん、
まあ
挫折感
挫折ですよね
これ多分私人生の初めての挫折だと思います。
こんなはずではなかったみたいなっていうところですよね。
本当に、本当に、うん、まあ、3年半ね勤めましたけど、
はいはい、
やっぱりもうこれ以上はもう体がもう、うん、あのね、あのもちろんいい先輩にも出会えて、
は
い、いい環境にも出会えたと思うんですけれども、
うん、
はい、
13時間労働で週休1日休みはあったんですか、
はい、あ、でも2日はいただいてましたね。
それは休めてたんですね、
はい
はいはい、でも13時間できついですね実際ね、
で実際ねやっぱり自由にその休憩時間が取れるわけでもなく、まあ、その間に休憩時間に両替行ったりとか、はいはい、まあ、その間ちょっとささったご飯はね、13時間だから多分10分とか15分でご飯食べて、
まあそういうなんていうんですかね、華やかっていうかね、落ち着いた雰囲気の中で実は裏では大変なね、はい、過酷な労働があった、はい、っていうことですね。
でまあ、このままではいけないということで、うん、2006年に、はい、会社辞めた後に、まあ、ちょっといろいろこうアルバイト
して、そうでもお辞めになったっていうことですね、崩れたっていうことはね、はい、いやもう身も心も崩れた感じですね、はい、
そうですね、
で こういう方って結構いらっしゃると思うんですよ、はい、
いると思います。
さあそこからどうしたかですよね、はい、う
ん、でもやっぱりそこからやっぱり自分が何のために生まれてきたとか、うんうん、やっぱりそのね不登校とかいろんなこともありながらも、はい、あとやっぱり一番気になったのはやっぱ、ね、父がなぜ亡くなったかです。はいはいはい、なぜやっぱり、ね、病気に なってしまったのかとか、
そうですね、う
ん、非常に食事にも気をつけていて、まあ、仕事も実はとても責任ある立場だったので、うんうん、おそらくストレスだと思うんですね、
はい、
でそのあたりから、まあ、自分もホテルの時のストレスで体も心も壊れてきた経験した時に、うんうん、やっぱり人の、まあ、心と体のつながりを感じたいとか、うんはい、そういうのをケアしていきたいっていう仕事に、はい、就きたいと思って、はい、2006年に、はい、カーブスに入社して、
はいはい、そこで大変なね実績も上げられて、
はい、ね、全国2位取ってます。
わあすごいですね。
ありがとうございます。
素晴らしい、
まあ、過去の栄光です。
いやいやいや、でもね集中したらすごいよってことですね。
そうですね、ある意味ね、実はその時に入社した時に決めた言葉は、はい、半年間、うん、ノーは言わない、
うん、
イエスオアイエス、
イエスオアイエス、
はい、絶対にノーは言わないって言ったら、うん、はい、全国10位の実績上げて、会社世界一を2年連続通り、
すごいですよ、はい、これは、はい、
そうそう、イエスオアイエス、
ね、イエスオアイエス、すごいすごい言葉です。でまあそこも、うん、カーブスさんから今度は今のお仕事になっていくわけじゃないですか、はいはい、やっぱりそこはその13時間労働のね身も心も崩れたご経験から、はい、この、違うヨガとかピラティスとか そ,、ね、そちらの方に行くわけですよね、
はい、まあ、趣味でヨガを始めたこともあったので、うん、やっぱヨガとかをやってやっぱ心と体に与える影響とか、うん、でもちろん今ダイエットコーチとかウェルネスコーチ、はい、あとピラティスの指導とかもしてるんですけど、はい、あとねちょっとだけその筋肉の反射を見るような、うん、キネシオロジーのカウンセリングもしながら、うん、やっぱりその心と体がつながっているということを、うん、まあね、人様にお役に立ちたいと思って、うん、今仕事として取り組んでいます。
素晴らしい、
ありがとうございます。
いやだからね本当にねすごく大事なことですねここがね、はい、
うんうん、
これからすごく花開いていくんではないかなと僕は感じてますけど、はい、はい、
そうですね、
はい、
う
ん、もうね心と体ね、いい言葉ですね、はい、はい、栄養大事ですね、
栄養大事です、栄養そう運動大事ですね、
大事ですね、はい、はい、
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、ということでね、2回目の壊れた話をね、していただきましたけど、でもこれ実際多いですよ、こういう方は。
多いと思う。
お仕事で、ハードワークで、折れてしまったって。まあ僕なんかは、ちょっと意味は違いますけど、
はい、
まあそれで、うつ病になったりとかね。うん、でも今、このコロナ禍においてね、実は多いと思うんですよね。うん、
多いし、あと、おそらく誰に相談していいかわからなかったり、はいはい、もちろんね、うん、病院とかに通われてる方もいると思うんですけど、
はいはい、
悩んでる方多いと思います。
多いですよね。でやっぱりこう喋ったり、ね、することでだいぶ楽になりますよね、
うん、そうですね、うん、
こう自分の中にこう全部背負い込んじゃうとすごく持たないっていうかね、
良くないですね、
良くないですよね、うん、やっぱり あの出すのが人間のなんですかメカニズムになってるじゃないですか、
うんうん、そうそう。でやっぱり、はい、もう私これは自分が病気の時に言ってそうだなと思いましたけど、はい、心も風邪をひくので、はい、なんか、まあ、難しいところは私も実はこれで結構精神的にやられましたけど、はい、あの心の風邪は明日治るのか、うん、10年後も治るかわからないって言われた時に、
うん、ガーン。そうですよね本当にね
この言葉はねちょっと、うん、あのショックでしたね、
はい、うん、まあ、本当に長い人はね長いですし、うん、治らない方もね結構多いですし、
うん、
実はあのそういう方はあの表面に出てないだけでね、うん、多いですからね、
うん、
まあ、本当にこうね出すのが大事ですよ。
すごく大事だと思います、
ね、うんうん、そういったところにもねあの佐藤子さんはねお仕事の中で関わっていけるんじゃないかなと僕は思ってるんでね、
はい
はい、心と体、
ね、
さっきいいこと言ってましたね、魂を磨くっていうね、
そうそうそうそう、
いいワードを言ってましたよねどんな感じですかね魂を磨くって。
まあ、自分がねやっぱりヨガとかピラティスとかもちろんその食事、はい、栄養、人との様のコミュニケーションってやっぱりこう活動していく中で自分自身のその魂を磨いていくっていう作業が、うん、はい、まあ、一番のこうライフワークだと思っているので、
素晴らしいです。
なんかその、ね、活動が、まあ、人様にこう還元できるようなことをしていきたいっていうのが今の率直な気持ちです。
はい、はい、まあね、もういろんなご経験をされてきて、
はい、
まあ、いよいよここから、
はい、
なんかバーッとね広がっていくような感情を私は受けてますが、うん、
はい、
まあ、でもそういうお気持ちですよね多分ね。
そうですね、本当に、ね、今まで自分がまあ苦しんできたこと、はい、まあ、本当になんでこんな経験してきたんだろうって思ってましたけど、実はとある方 の、 言葉で、たくさん傷ついた人はそれだけ優しくなれる、うん、人の気持ちが分かることができるんだよっていう言葉ですごく自分が、はい、励まされてきたの で、 でこの経験が今後どなた様の役に立ったりとか元気にね慣れるきっかけになっていけばいいなと思ってます。
はい、見事しっかりとまとめていただきました。
まとめました、
はい、ということで今日はね大変ありがとうございました。
はい、貴重な機会ありがとうございました。